この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、新約聖書ローマ人への手紙14章1節から6節になります。それでは、御言葉に聞きましょう。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。ある人は何を食べてもよいと信じていますが、弱い人は野菜しか食べません。食べる人は食べない人を見下してはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったのです。他人のしもべを裁くあなたは何者ですか？しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかし、しもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。ある日を別の日よりも大事だと考える人もいれば、どの日も大事だと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。神が受け入れた人を受け入れなさいという説教題です。今日、神様に招かれ、この御前に共に集い、礼拝できることを心から感謝しております。本当に暑い日が続いておりますけれども、皆様お一人お一人の体と、そして心が主にあって守られるようにとお祈りします。ローマ人への手紙を本当に少しずつ読み進めてきました。そして今日で14章に入ります。ある人はこう14章からはこれまでの12、12章、13章で語られてきた愛の生き方がより一層リアルに立ち上がってくるようだ、具体的になってくるようだ。パウロはこの14章から教会という場でこれまで語ってきたことをさらに具体的に語り始めると言いました。まあ、私から見ますと12章13章もかなり具体的だったなと思うんだけれども、14章はさらに一歩踏み込んで、もっと言うなら突っ込んで、パウロはローマの教会に向かって愛し生きるとはこういうことだと語っていきます。その開口一番、パウロは何と語ったでしょうか。パウロは、信仰の弱い人を受け入れなさいという。受け入れなさいというこの言葉は、他人であっても家族のように迎え入れること、受け入れることだと、そういうふうに、そういう意味を持つ言葉です。皆さんの中には、何かこう海外に短期留学とかそういうことをされた経験がある方いるでしょうか。ホストファミリーとのこう関わりを持ったことがあるとか、私は高校生の時に、高校2年生だったと思いますけど、2年生の時、希望する人は夏休みにアメリカに短期留学することができるっていう、そういう、学校の、コースがあったんです。で、私はですね、英語が全く話せず、話せない人も行ってもいいんですって言われたんだけども、行く勇気もなく、行かなかったんですけど、ただ、その短期留学した子たちの、報告会というのがあって、そこには、出て行ってみました。すると、多くの人が、ホストファミリーとの話が本当に多かったんです。ホストファミリーが 本当に自分たちを温かく迎えてくれた。まるで家族のように接してくれたんだ。よく考えてみれば、英語もたどたどしい、いやほとんど喋れないような子でさえもその語学留学に行くわけです。けれどもホストファミリーはコミュニケーションがままならない。けれどもそういう一人一人の日本から来た高校生たちを温かく家族同然のように迎え入れてくれた。一緒に食事をし、出かけ、遊び、語り、家族として受け入れてくれた。まあ、パウロがここで語る受け入れなさいという言葉は、まあ、ある意味、他人であっても家族のように、まあ、ホストファミリー、ホストのようになって、来る人をよくよく受け入れなさい。そんなパウロの心がこう表されているように思います。パウロという人はいくつもの教会を生み出して、いくつもの教会を訪れて、いくつもの教会を励まして、いくつもの教会に仕えてきた人です。大変に教会のことをよく知っている人、精通している人です。そのパウロがまずこう言う。信仰の弱い人を受け入れなさい。見抜いていたのだと思います。いくつもの教会が、まあ、未だローマの教会には行ったことも見たことありませんけれども、パウロはいくつもの教会を見ていてこう知ってる。どの教会も受け入れるということについて課題を持ってるんだ。信仰の家族でありながらも互いに受け入れ合うことのできない教会の現実というものが、あの教会にもこの教会にも、そしてローマの教会にもあるだろう。受け入れているように見えても、仕方なく、しょうがなく受け入れているような教会もあったでしょう。実に受け入れるというのは簡単なようで、いつどの時代の、どこの教会にあっても抱えている課題であると。パウロがローマの教会に、そしていろいろな教会を見通しながら、教会にある課題、受け入れなさい。こう語られるときに、私たちもまたこのパウロの言葉を、やっぱり真剣に受け止め、聞かざるを得ないと思います。無関係であるとは言えないと思います。受け入れなさい。このパウロの言葉を、私たちの教会の大切な言葉、聞くべき言葉として、今日ご一緒に聞いていきたいと思います。信仰の弱い人を受け入れなさい。そう聞いて当然思うのは、信仰に強いも弱いもあるのだろうかということかと思います。そのことについてはまた後ほどお話ししたいと思いますけれども、パウロは信仰の弱い人を受け入れなさいという、ここでパウロが弱い、信仰が弱いという人は一体どういう人でしょうか。弱い人は野菜しか食べませんとこう書いてある。どうして野菜しか食べないんだろうか。当時のローマ社会では、多くの肉というものは、お肉は一度異教の神殿に行って異教の神々に納められて、そういうものがこう市場で売られている。それがローマの、ローマ社会のお肉の流通だったというふうな話を聞きます。もしくはそういう異教の神殿、異教の神に捧げられた肉が混ぜこぜにされて売られている。信仰の弱い人はキリスト者がそういう異教の神殿で異教の神に捧げられた肉を食べる、それは自分もまるで偶像礼拝の罪を犯すようなことではないのかと考えて、そんな肉を食べてたら自分は正しく信仰に生きることができないと思って、一切の肉を退けて野菜だけ食べてた、そうだったんじゃないかという人がいます。また信仰の弱い人は、ある日を別の日よりも大事だと考える。当時の宗教の中では、特別な日というのが定められて、その日を守るということが大変に意味あることだった。 自分の信仰というものがそれによってしっかりしていることだということの表明だと、そのように言われます。で、このことは私たちも知っている旧約聖書の中にも似たような言葉が出てくる。旧約聖書またはユダヤ教もやはり日というもの、暦というものを大事にします。いついつにこの祭りをするんだ、いついつにこの祭儀を行うんだ、この祭りを、この祭儀を守り行わなければならない。やはりそういう特別な日を守るということで自分の信仰というものは正しい、自分の信仰はしっかりとしていると、そのようにこう考える。で、信仰の弱い人というのはどういう人だろうか。ある人はこう手すりがないと歩けない信仰者と、そんなふうに言ってました。手すりがないと歩けない信仰者。まあ、皆さんいかがか分かれないですけども、私もよっこいしょとかっていう年になってきて、手すりがね、ありがたいなと思うようになってきました。いや先生まだ早いでしょうと思うかもしれないけど、あるとあるですごく助かるっていうか、やっぱ手すりがあるとそれに手をかけて、そこに力をかけてグッとやると体が楽だ。手すりがないと歩けない信仰者っていうのは、ある意味この手すりに手をかけて、そこでしっかりと歩ける安心感がある、ああこれで自分は大丈夫だって、そういう信仰者だって説明している人がいました。ある人は、その手すりというのは異教の神、偶像の神に捧げられた肉を食べない、そういうものを私は一切口にしないということで自分の信仰は大丈夫だ、自分は正しい信仰に生きていると思う。ある人は教会にとって特別な日、イースター、クリスマス、ペンテコステ、もしくは聖餐式、そういうものを自分はきちっと大切にしている、守っているから自分の信仰は大丈夫だ、自分はしっかり信仰に生きられていると安心する。信仰の弱い人というのは、それは何かをすることで自分は安心する、何かをしないことで自分は安心させる、あ、これで自分の信仰は大丈夫だとする。そう考えると、信仰の強い人というのは、何を食べても良いと信じている人だ。すべてのものは神によって作られたもので、良きもので、偶像の神という神などは実際にいないんだ。その偶像の神に捧げられたという肉を食べても、それはどうということはない。問題ない。信仰の強い人はどの日も大事だと考える。神はすべての日を等しい日として与えてくださっている、等しく大事な日として与えてくださっている、何か極端にある日が特別だなどと大事にする必要はないのだ。パウロは信仰の強い人に今日の箇所を語りかけています。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。信仰には強い弱いがあります。で、それは上下ではなくて理解、意見の違いです。パウロはそこでその意見の違いを、理解の違いを裁いてはならないという。信仰の強い人は確かに正しい聖書理解に基づいて、偶像に捧げられた肉を食べても何の問題もないと考える。で、これは間違いではありません。正しい理解です。だからパウロもここで信仰の強い人、強いという言葉をこう使う。ただ、そこから信仰の強い人は弱い人に向かって、あなたの理解はそれ間違ってますよ。あなたのその理解はちょっとずれてますよ。私のように理解し、私のように知識を身につけ、私のようにしなさいと信仰の弱い人の意見を裁いちゃならないっていうんです。 パウロは偶像に捧げた肉を食べる食べないということについてはもうどっちでもいいって言ってるんです。で、信仰の強い人の言う通り、偶像の神はいないのですから、その肉を食べても食べなくても問題はないんだ。であるなら、その肉をおのおの食べる食べない、どちらでも良いことなのだから、どちらである必要はないことなのだから、あなたがすべきことは何か。信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。これなかなか考えさせられるところだと思います。教会の中で聖書を学んで信仰に生きるというときに、私たちはこれが正しいことじゃないか、これが私たちのあるべき姿じゃないかということに、かなりこう目線がこう縮まってくる。こういうやり方じゃないといけないんじゃないか、こういう理解が間違ってないんじゃないかということに縮まってくる。確かに聖書は私たちに正しいあり方を教えますけれども、実は私たちは何ていうのかな、縮こまった中でどちらでも良いことにこだわって、どちらでも良いことで裁き合うということが起こるのではないか。教会の中にどちらでも良いことがあるのです。教会の中でどちらでも良いという違いがあるんです。で、互いの間でその違いが起こるとき、信仰の強い人は信仰の弱い人を受け入れる、その意見を裁かない。3節を見ると、そこに裁くということと見下すということが、並ぶようにしてこう語られています。裁くというのは善か悪かどっちがと分けるだけでなくて、上から下へ見下すということもなるんだ。で、見下すっていうのは軽んじることです。その人を尊ばない、重んじない。軽んじるということはいないもののように考える、扱うということです。ああ、またあの人あんなこと言ってらっていうことです。あの人の言うことは聞かなかったことにしようっていうことです。それが裁くこと、見下すことだ。パウロは信仰の強い人に、弱い人を見下すな、軽んじるな、いないもののように扱うな、そして逆に信仰の弱い人にも強い人に対してその人を裁くな、そう言ってる。どちらでも良い違いが起こったときに、私たちの教会の兄弟姉妹の取るべき愛のあり方、それは見下し合わない、裁き合わない、軽んじ合わない、いないもののように考え扱わないということです。ぜひ少しこれまでの教会、それぞれの教会の歩みを思い起こしていただきたいと思います。私がぶつかった違いの壁というか、違いのぶつかり、あれは本当にぶつかり合わなければならないことだったんだろうか。私がぶつかった違いの壁、あの違いが起こったとき、あれはどちらでも良い違いに過ぎなかったのではないか。教会で起こる課題、問題というものは、意外とどちらでも良い違いであるということがあるのではないか。そしてそこで大切なことは、見下さない、裁かない。理解の違い、理解の幅、やり方の違い、やり方の幅、成熟した考え、未熟な考え、強い信仰、弱い信仰、違いはある。繰り返しになりますけれども、どちらでも良い違いであるなら、私たちは裁くのではなく、むしろ家族を迎えるようにその人を受け入れなさいと。神がその人を受け入れてくださったのです。 他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第です。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからです。パウロは、互いに受け入れ合う教会の兄弟姉妹、私たちが互いに互いをどう見つめるということが大切なのかをここで語っております。私今ここに立っていて、もう皆さんの顔を一つお一つが見えて、皆さんから見ても松永というものが見えていると思います。で、それは確かにそうなんだけれども、私たちは互いに信仰の強い人も信仰の弱い人も、どちらも私たち顔を見合わすときに、あ、神様がお一人お一人を受け入れてくださってる。神様に受け入れられてるお一人お一人なのだ。そのように互いを見出す。イエス様を信じたこの人も理解の違いはあっても、あ、神様に受け入れられてるお一人お一人だ。そんなふうに互いを見出し合っていく。いかがでしょうか。4節の他人のしもべっていう言葉があります。4節に、パウロは普通、皆さんもご存知の通り、しもべという時によくギリシャ語のドゥーロス、まあ、ドゥーロス号っていう宣教の船なんかも実はありますけども、そのドゥーロスという意味は奴隷、しもべという意味です。パウロはよく私たちは主のしもべという時にドゥーロスという言葉を使う。けれどもここでパウロは他人のしもべという時にオイケテースという違う言葉を使います。オイケテースのオイケというのは、今私たちがやっておりますオイコス計画のところから来ている家という意味です。オイケテースというのはその家のしもべ、もうちょっと砕けたことを言うと、あのうちのしもべ、あいつんちのやつだ、そんな意味を持つ言葉です。他人のしもべを裁くあなたは何者ですかっていうのは私たちもよくわかると思う。人の家のことをとやかく口出しするな。うちはうちのとこだけだろ。人んちは人んちなんだ。しっかり私たち線引きしてるんです。で、パウロはここで他人のしもべ、神に受け入れられた神のしもべをあなた口出しできないでしょって言ってるんです。それをするあなたは一体何者なんだ。あの人もこの人も神に受け入れられた神様の家のしもべだよ。その神のしもべにあなたが口出しできないでしょ。パウロはここで互いを神に受け入れられた神のしもべとしてあなたは見ているか、いや、あの人は神のしもべなのだよ、あなたにその人を裁く資格はないのだよ、私たちは裁き合うのではない。じゃあどうするのか。互いに神が受け入れた人として互いを受け入れよう。受け入れよう。パウロは信仰の強い人、弱い人もそれぞれ自分の心の中で確信を持っていきなさいと言います。特定の日を尊ぶ人は主のために尊んでいます。食べる人は主のために食べています。神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。それぞれが主に感謝し、それぞれが主のために生きているんだということを確信を持って生きなさい。それぞれに違いはあろうとも、信仰の強い人、弱い人、それぞれは主のために生きています。私たちもそうです。主に感謝して食べ、主のために食べないということもあるし、主のために特別な日を祝い、主のためにいつもの日を大事にする。それぞれに違いはあっても、それぞれ同じ心です。私たちは共に主に感謝し、共に主のために生きているものです。ですから私たちは、互いに違いがあろうとも、違いを見ないというのではなくて、いや、違いを見ていいんだ。 違いを見つつ、それでも共に主に感謝し、主のために生きている互いとして受け入れ合いなさい。そのように今日御言葉から語られております。私とは違う考え、私とは違う価値観、私とは違うやり方が見えたとしても、主に感謝し、主のために生きているこの人を、神に受け入れられた互いを、私たちは受け入れ合いたいと思います。信仰の弱い人を受け入れなさい。簡単な言葉に聞こえますけれども、大事な言葉として聞きたいと思います。教会を知る伝道者パウロがこの言葉を真っ先にローマ教会に言い送った。それは受け入れなさい、これが教会にとって大切な生命線となっている。受け入れるというこの一つをめぐって教会が分裂することがあります。イエスは主と同じ信仰を言い表しながらも、どちらでも良いことで互いに裁き合い、教会が揺らいで、教会が崩れて、教会が倒れることさえある。受け入れるっていうのは教会の生命線です。パウロはそういう教会の現実を見聞きしているからこそ、開口一番、信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけませんというのです。私たちは互いを見つめていきたい。この人も神に受け入れられた神のしもべ、この人も私と同じように神に感謝して生きている兄弟姉妹なのだ。どちらでも良いことで裁かない、どちらでも良いことで自分の我を押し通さない、自分とは違う人、自分とは違う考え、自分とは違うやり方、自分とは違う価値観を、私たちは互いに受け入れ合いたいと、そのように思います。互いに受け入れ合うとき、教会に命が宿ります。そこに教会の命があふれて、そこにまたキリストの体が生き生きとしていきます。共に神に感謝して生きていきたい、共に違いを受け入れ合う教会にならせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、いつどの教会にとっても大切なこと、あなたは今日私たちにこのように語ってくださいました。受け入れなさい、裁いてはいけません。これまでの教会の歩み、どれだけどちらでも良いことに互いにこだわり、我を通し裁き合い、傷つき、時に涙したでしょうか。神様、すぐに人を見下し、兄弟姉妹さえも軽んじる私たちの罪をお許しください。またどうか、どちらでも良いことなのか、それともどちらでも良いことではない、そのことを見定めることができるように、私たちをもまた御言葉によって教え導いてください。受け入れてはならないことは受け入れてはならず、しかしどちらでも良いことは受け入れていく、私たちに知恵を与えてください。どうぞあなたの助けによって、私たち教会が、兄弟姉妹が互いを新しく見出せますように、互いを神に受け入れられた神のしもべとして、互いを神に感謝し生きているお一人お一人として、 違いを受け入れながら、健やかなキリストの教会とならせてください。イエス様、私たちに違いを受け入れ合う愛をますます注ぎ与えてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。